マタイによる福音書第4章の18節から22節。イエスはガリラ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼブダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らを呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。被災地の救援の時にですね、たくさんの漁師さんたちとですね、お会い しまして、その漁師さんといろいろ話したことをですね、講演会の中でもよく引用させて、もらいます。よく言われたのはですね、あんた漁師にならないかって言われてですね、漁師の3分の1ぐらいはもうですね、波にさらわれていなくなったから漁業がもうこれからできないとかですね、なんかそういうふうにですね、ニコニコしながら言ってくれましたけど、自分はちょっとですね、無理だなと思いながら。でもですね、ほとんどの漁師さんはですね、なんて言ってたかっていうと、もう漁師しないって言ってたんですよね。もう漁師してもですね、もう自分の体力もですね、続かないしですね、もう70超えてるしですね、これから6000万も7000万も借金してですね、また船を買ってとか、そういうこともできないしと、だからもう漁師辞めてですね、なんか違う仕事をしようっていうふうに初めはみんなおっしゃってたんですよね。ところがですね、半年ぐらい経つとですね、漁師さんは 誰ともなくですね、浜辺に集まってきて瓦礫の撤去を始めたんですよね。港の整備だったと思いますですね、大量の廃材がですね、浜や海の中にあって船をつけることができないから、それをみんなでですね、拾ってですね、海をきれいにしていかれたんですよね。で、海をです、漁師さん辞めるんじゃなかったのかなと思ってですね、いろいろ聞いてみたら、漁師は漁師しかできないっぺさって言われて、そうですよねと思いながらですね、毎日汗水流しながら整理をされていたのが非常に印象深かったですね。与えた仕事は漁師だから、漁師は漁師しかできないのだという、その言葉のなんか奥にあるなんかですね、なんていう深いものをですね、見たような気がしました。そう思うと、今日は読みました二人の漁師がイエス様のお弟子になった話ですけど、これどうして、漁師だったのにですね、全て捨ててですね、イエス様のお弟子になれたのかなと思いながら読みます。イエス様はガリラのほとりをおられた時に、二人をですね、の漁師ペテロとアンデレを見かけられて、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。で、その突然のメスに、全て網とですね、船を捨ててイエス様に従った。全て漁師の仕事を捨ててですね、仕事を変えたのかと思うと、でもよく見てみると、イエス様は漁師を捨てなさいとは言われてないですもんね。今度は人間を取る漁師になるって言われたんですもんね。そうだなと思って、この箇所をもう一回読み返しました。人間を取る漁師、漁師は漁師なんだとですね、でもそのですね、人間を取る漁師になればいいのだと、だから全て今までのものを捨てろっていうふうに言われてんじゃないかなというふうに思いました。家族でですね、野外にですね、遊びに行ったり小さい時したんですけど、子供っていうのはですね、のっぱらかなんかに行くとすぐ石をですね、拾うんですよね。いろんな石を拾ってきてですね、でそれをですね、拾っては捨て、拾っては捨て、捨てるんですよね。面白いなと思いながらですね、眺めておりましてですね、なんで拾ったものを拾ったまましないんだろう、なんでまた捨ててまた拾うんだろう、単純に言えばそれが楽しいからなんでしょうですね。ただそれをですね、句に読むとですね、三等家がですね、秋風の石を拾うっていう句を書いてるんですよね。三等家っていう人は全てを捨てて生きた人間ですよね。家族も捨て、財産も捨て、全てを捨てて、俳句の道に行こうとしたんですけど、でも人間っていうのは全て捨てたらダメなんですよね。やっぱり拾うってことがやっぱりしないとバランスを取れないっていうのがこの句なんだろうなと。寂しくて仕方ないから秋風の中で石を拾ってるってことなんですよね。全てを捨ててもやっぱり何かを拾う、 まあ、そこにおいてですね、人間というのはバランスをとっているんだろうなと思います。ですのでイエス様が全てを捨てて弟子をですね呼ばれた。でもイエス・キリストというものを拾わせたんでしょうですね、まあ、その役目とかですね、そういうものを拾わせたんだろうなと思います。まあ、イエス様の弟子として召されたペテロとアンデは網を捨てて従っていますが、それ以上の大きな収穫を得た。それは神様に従うという、そういう大きなものを与えられたのだ。まあ、神様の働きの中に召されたのだ。だからですね、漁師を捨てて、今度は新しい人間を取る漁師として自分を拾ったのだなというふうに思いながら、今朝この箇所を読んでおりました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはすべてを捨ててイエス様に従いなさいと、そういうふうにおっしゃられます。しかし私たちはまた大きな神様というその恵みというものを拾いつつこの人生を歩んでおります。そのことに今日気づくことができるように導いてください。すべては神様の御心に従って私たちが生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に総信者、求道者、牧師推しの家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに集う社員一人一人をどうかお守りください。また、九州学院の生徒たち、先生、職員をどうか今日も守り、導いてくださって、あなたの大きな愛で包み込んでください。病の床にある人たち、また、悩み苦しんでいる人たちには、あなたの豊かな慰めと御言葉が与えられますように。今日も私たちが働くために必要な糧、また霊の導きを豊かに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。